久しぶりです。モンペです。突然のシーズン2、今日からモンペシーズン2になりました。なんか去年つうかシーズン1は、まあ、なるべく毎週なんか何でもいいか更新しようみたいな感じでたまにインタビューもしたりって感じだったんですが、今年はあのテーマを絞りたいなって思ってて言葉の話をだけをしようと思っています。あのやっぱり去年一番収録してて面白かったのが、これ村さんとお話しさせていただいたリオリンゴと、まあ、マルチ言語学習の話だったので、まあなんかああいう感じの話をずっとあれならまあ無理なく喋るなって思って、それに絞ってやっていこうと思います。まあなんでまあいろんな、まあなんていうか、もともと本の紹介のつもりでやった気がしてるんですけど、まあ言葉に関するいろんな本の紹介だったり、あと今日ちょうど紹介する私の外国語漂流記にも思いっきり影響を受けてるんですけど、外国語、他の日本語ではない言語をやっている、方にお話を聞いて、まあその言語の面白さとか、なんでやってるのかなとかっていうインタビューを、まあ、ちょっとずつしていこうかと思うので、僕のフォロワーの皆様は突然僕は DM が飛ぶかと思うんですけど、温かく受け入れていただけると嬉しいなーなんて思っています。はい、ということで最初の、セクションいきましょう。セクション最初の回始めます。はい、で、じゃあまあ、第一回紹介する本は、私の外国語漂流記という本です。出版社は、川出書房で、内容は、まあ、外国語を漂流した本です。サブタイトルが、未知なる言語と格闘した25人の物語。皆さん、いかにもうずらが好きそうな本だと思いませんか？まあ、なんて感じですけど、僕。前なんなんて感じですけど、僕が。はい。で、それ、いろんな言語を、あるきっかけで学んだり、飛び込むようになった、人々のエッセイ集です。なんかエッセイ集っていうのは久しぶりに読んだ気もするんですけど、はい。で、収録されている言語が、まあ、英語をテーマにされている方は4名で、他は上から読みますね。プナン語、カンボジア語、アムハラ語、で、ロシア語が2つ、古典ギリシャ語、アカン語、スペイン語、チェコ語。で、後ろの方でアマミ語と、あと、まあ、日本語。で、まあ、中国語。で、最後の、吉岡先生の多言語の話みたいな締めの流れとなっています。はい。この本、なんか、よくある外国語学習の本って、なんか、英語の話しかしない。買ったりもするんですけど、この本は割とちゃんとガチ。ちゃんとガチって何ですかね。ちゃんとガチで、まあ今のラインナップ聞いた方が通り、いろんな語族、いろんな大陸のいろんな言語、まあスペイン語、ロシア語みたいな、スペイン語、ロシア語みたいな多数の人が話している言語から、サーミ語とか、まあ、なんですかね、ヤノマミ語みたいな少数言語、まあ、で、アマミ語とか、も、採用されていて、もう本当にあらゆる言語を飛び込んでやっている日本人、まあ日本に住んでいる方の話がわかるという感じです。で、まあ面白いのが、まあタレントのリリコさんは、スウェーデンが母語の方なんですが、それ日本に入って日本語、まあ、なんでどうだったみたいな話をしたりしてます。まあ、なんで、まあ、あれなんですよ。まあ、英語の話はちょっと置いといて、やっぱり面白いのは、各言語の特徴、そして各言語の社会、各言語が取り巻かれている状況とか、全部、やっぱりコンパクトにまとまってるんですよね。 まあ、そういう、まあ、当然、その言語に、世界、社会に入るってことは、その言語の置かれているあらゆるものを吸収しないと学べないので。そういう意味で、まあ、まあ、外国語好きにはかなりたまらない本となっています。で、やっぱり、なんかどうしても著者の方は言語学者と文化人類学者が多いっていうのはちょっとあるんですよ。多分3分の1ぐらいかな。そうなんですけど、例えばまあ、グリーンランドに移住した神父の方の話とかはちょっと面白かったりします。はい。だからまあ、単純に言語学の話ずっとしてるとかじゃなくて、文化とかの背景含めてやってるんで、まあ、それ含めて語学の面白さが詰まってる気がします。で、ちょっと英語の話をすると、英語を4名の方は喋ってるんですけど、すみません。相対的にそんなに面白くなかったという感想があります。まあ、大事なことは言ってるんですけど、これ、なんか、ちょうどこの本の中で、サーミ語の話をされている吉田先生はおっしゃってるんですけど、なんか、英語ほど不幸な言語はないっていう表現してるんですけど、なんか、英語って、まあ、もはや、世界を席巻している、世界第一言語っていう状況になってしまっているんで、なんか、英語自体の特徴とか、文化的な話とか、社会背景とかって、もはや世界全体のものとくっついていて、その結果として、ただの道具として英語を見てる人ばかりになってしまってる、まあ、学校でもやらされるし、みたいな、そういう状況があって、まあ、それは、まあ、ある意味、英語にとって不幸なのかもな、という話が、思いましたね。その結果として 4名の著者の方もなんか英語の特徴みたいな話とか、英語社会がどうこうとか、なんですかね、例えばイギリス、英語のアクセント、イギリスとアメリカとどうとか、まあそういう話はなく、まあ道具としてこう役に立ちますっていう話をしてて、そうだね、なっちゃう。そんな知ってるから勉強させられてんだよね、みたいな気持ちがどうしても芽生えちゃうなって思いました。で、他の、なんか、僕のフォローしてる方が言ってたんですけど、なんか別に英語以外の言語を学んでも経済的なメリットって今ない、まあぶっちゃけないって言ってておっしゃってて、それは、ね、残念ながら同意せざるを得ない状況あるんですよ。まあ、中国だけで仕事したいみたいな方は別ですけど、普通になんか自分の国に拠点を置いていろんな、全世界に展開したいみたいな感じであれば、それは英語だけで経済的な、あれは回るでしょうっていうのもある。だから、まあ、だからこそわざわざ他の言語やってる方って、謎の偶然とかで突っ込んでて楽しくやってて、なんかまあ、そんでもって、別に日本人なんて、別に英語以外の言語全然知らないんだから、なんか面白いっていう風になっちゃうんかな、なって。まあ、だから読み物として面白いのかなというのは思いました。ただ逆に英語自体に興味がある方って普通にいるんで、例えばまあ YouTuber で有名どころ中に、その英語発音の鬼みたいな方、大二郎さんとか、それこそ英語史の本書かれている堀田先生とかの記事とかがあってもよかったんじゃないかなっていうのは、一つぐらいはね、あってもよかったのかなとかは思いました。はい。ですね。で、まあ、それで、まあ別の話をすると、もう一個気になったテーマが、少数言語の話かなと思ってて、吉田先生という方がいて、本か。この本ではサーミ語の紹介をしています。フィンランド語じゃなくてサーミ語です。サーミ族というのは、フィンランドやロシアの北方の方に住ん、あの、方に居住している、まあ、いわゆる、原住の少数民族で、まあ、当然ですけど、話者はそんなにいなくて、まあ、歴史的にも、まあ、ロシアやフィンランド、いや、まあ、ノルウェーの、支配にあったんで、ちょっと、まあ、サーミ語は、まあ、そもそもフィンランド語の祖語みたいな、立ち位置でもあるんですけど、まあ、そういった言語に押されてしまっていたという歴史があるそうです。で、 まあ、ただ今では、まあ、どこの国もやってるように、少数民族の少数言語の権利っていうのは、やっぱり確立されているので、フィンランドでも、サーミ語での教育が、されているそうです。まあ、僕、このサーミ語というのが、まあ、フィンランドの方にとって、やっぱり日常的にある概念として、ちょうどデュオリンゴのフィンランドコースでも、出てきたりするんですけど、まあ、そのサーミ語が、紹介されています。その中で特にすごい印象に残ったのが、サーミ語のおばあちゃんがいて、まあ、それで大学に入り直して、サーミ語を学び直すっていうエピソードがあるんですけど、なんかこれはなんかとてもいろいろ、なんか胸に詰まるものがあったなと思いました。もう一個紹介されている少数言語に、アマミ語があります。アマミ語、で、方言だと皆さん思っていると思うんですけど、琉球諸語。琉球諸語を方言だと考えている方多いと思うんですけど、なんか、言語と方言ってやっぱ曖昧なのかなと思って、まあ別の読んだ本でも思ったんですけど、曖昧なんじゃないかっていうのがあって、なんか、スペイン語とポルトガル語を両方やったら、これっぽっちしか違わないのかって気持ちになるんですよね、例えば。で、まあ、例えば、他に、いわゆるロマンス語派とかやってても、そんなに差分ないのに、これを別の言語としていて、じゃあ、このぐらい違いだったら、日本語で言う、日本語と津軽弁、共通語と津軽弁とか、共通語と、なんだ、まあ、接遇方言ぐらい違いがあるのに、なんか、日本語は日本語というものしかないということになってるみたいな気持ちになったりするわけです。で、さらに言うと、琉球語族って、もう、日本の本土のいわゆる方言よりもう少し根っこで分かれているという説もあります。だから、まず、日本にもいろんな言語があると思うんですよ。で、なおかつ、やっぱり、皆さんの認識の通り、そういった方言はなくなっていく傾向があるわけで、少数言語、っていうのがある。なんとか、なんか、リストアップされてるんですけど、まあ、アイヌ語はすごい、多分世界的にも有名な絶滅危機言語なんですけど、アイヌ語はまあ、祖先が違うんで、当然、日本語とは、独立したものだと思うんですけど、やっぱりその中に奄美語とか琉球諸方言が入ってたりするわけですね。で、なんかまあ、でも、このままなくなっていくのも、なんていうか、損失なので、活動されている方がたくさんいると思うんですけど、なんかまあ、こういうなくなっていく言語の話を聞いて、例えば、ちょっと別の話なんですけど、台湾では、先住民のための母語教育が行われるようになっているんですよ。台湾島には、先住民の方々として、なんていうか、パイワン族、とか、あと何だったかな。いくつかあるんですけど、ちょっと多分ノートに書かれたんですけど、そういう方々のための教育も、なんか自分、母国語、じゃあ母語で教育する、を受ける権利とか、習う権利が行われてるんですね。で、もちろん中南米でもヨーロッパでも、そういう、守る動きって行われているわけですよ。日本って全く誰もそういうことは興味ないなって思って、なんか普通の、なんかリベラルとか言ってる人でも、そういう話出ないなって思って、なんかこの点では日本はめちゃくちゃ遅れてるなっていう気持ちになりましたね。だからといってば僕が、行動がこれからどうなるってわかんないんですけど、少数言語を話してる人って日本にもたくさんいるんで、まあ例えば、日本手話が母語の人だって、日本にはいるんだなっていうのは、ちょっと思いました。はい。まあ、そんなこんなでいろいろあるんですけど、そのためには言語自体知らなきゃいけないなって思うんで、その入り口としてこの本はいいんじゃないかと思うんですよね。で、まあ、なんか、皆さん日本語、知ってますか？ 僕は自信ないんですけど、なんか別、日本語をちゃんと喋れるか、もしくは自分の方言ちゃんと喋れるか、僕は自分の方言も本当に忘れてしまって、三河弁を正しく話せないと思うんですけど、まあ、正しい方言って何って話もあるんですけど、とか、なんか、言葉って与えられたものを、なんか自分で、自分の母語って選べないから、だからこそ、なんか、それぞれの人にとって大事にしないといけないんだよなっていうのを思ってて、まあ、そのためには言葉自体を知らないといけないのかなと思います。そのきっかけで、他の言語を学ぶのはいいかなと思ってて、この本を読むとそのモチベーションがあるんじゃないかなって思いました。はい。まあ、今年はこんな感じでゆるゆると本を紹介したり、インタビューします。本当に、突然 DM が飛ぶので、ブロックとかしないでください。じゃあ、また。